M.FIU コクトのネットラジオ。皆様こんばんは。涼しくなってまいりましたわね。いかがお過ごしかしら。ねえ、お子様は夏休みももう終わりじゃな。夏は冒険と決まっておるが、どうじゃったかな。一皮むけたか。コクトはと申しますと、なんと今まさに新たな冒険に旅立ったところなのじゃ。そうじゃ、ついに始まった新たな冒険、 3DS 版のドラクエ8じゃ。もちろんな、先行予約しておったんでな。まあ迷ったがな、迷いに迷い、コクトはな、スクエニのeストアで予約したゆえ、特典アイテムはキャンディーケインじゃ。ヤンガス専用のな、まあ鎌なんじゃがな、与えるダメージが常に1じゃからな、強くなって、おい、弱いモンスターからアイテムを盗むときにな、効果絶大じゃ。やり込みにはもってこいのアイテムじゃな。これ分かる人には分かるじゃろうが、分からん人には分からん話じゃから、まあこれ以上語るのは差し控えるが、いやー、新たな冒険にドキワクじゃ。これでまた眠れぬ日々が続くな。幸せじゃな。ということで、コクトのネットラジオスタートですわ。改めまして、皆様こんばんは。 M.FIU ボーカルコクトですわ。
はい、皆様こんばんは、ケロでございます。そしてコクト様、ご機嫌うるわしゅう、みめうるわしゅう。いやー、冒険始まりましたね。ね、
あ、お前も始めたんか。
いやいや、私は。
え、じゃあ何を言うとるんじゃ。
だから、コクト様の冒険が始まりましたねって話ですよ。
それさっき言ったじゃろ。
ですよね。
あ、何をですね、じゃあ。
え、
だから何なんじゃ。
だ、え、冒険始まりましたねって。
うん、お前ドラクエのこと何も知らんじゃろうが。
ですね。
はい、そしたらドラクエの話振ったところで何も会話できんじゃろ。
ですね。
意味わかやんわ。
あ、でもあれでしょ、キャンディーケインはヤンガスの鎌でこう泥棒技で攻撃し続けてアイテムが盗めるわけですよね。
うん、まあさっき説明したい話をだいぶ端折って話したな。意味分かっておるんか。
ですよね。
ですよねって。
まあなんとなくは分かりますけども。でも冒険頑張ってくださいね。ほんと、コクトさんも応援してますんで、私。
まあ応援されんでもやり込みますけど。
え、何ですか。
え、何が。
え、やり込み。
え、
やり込むと。
そ話すの。そんな、もっと話す気ないわ、それ。
ですよね。
はあ、どうするんじゃ、話続かんぞ。
え。いやいや、盛り上がっていきましょうよ。
そうなんじゃ、やっとククールが仲間になったんじゃ。
ククール。ククール。
そうじゃ、最初は、まあ、主人公とヤンガスがおってな、はい、そして、女の子キャラのジェシカが仲間になるんじゃ。
はははは
やっとジェシカ仲間になったわ、思ってな。んで、また頑張って進めて、そしてククールがやっと仲間になったんじゃ。
なるほど。
え、分かっておらんじゃろ。
まあまあ。いや、ところで、国土さんは。ところで、ね。
撮影の話じゃろ？
それそれそれ。
お前にはそれ以外語れるものないからな。残念なやつじゃな。
残念。いやー、残念じゃないですよ。すごかったじゃないですか、今回の撮影はね。
あーそう？
あ、そうって。でも史上初じゃないですか、こんないっぱい水着取ったのは。
まあ、初かな。
ね。
そうじゃな。まあでも水着を何種類じゃ？あーと前に取ったことあるのも合わせて、今回取ったのは4つか。
そう、そうそうですよね。あのゴージャスな感じのやつと、からお花ブリブリと、が白いビキニと黒いビキニですよね。
うん。
いや、思い出しただけでもうね、このガッチガチ興奮マックスでございますよ。これ。
はあ。
いやでも考えたら水着ってすごいですよね。
何が？
いや何がってすごいですよ。だってね、大手を振ってですよ。これ布切れ1枚じゃないですか。ね、布切れ1枚で隠された局部が見れるっていう、これコスプレじゃお目にかかれないわけですよ。でも水着だったらね、これ。ね？
相変わらずのド変態っぷりじゃな。隠されたものは見えんわ。アホか。
隠されたものは見えませんよ。それわかんでますよ。
これ見ろ。
え？
水着もコスプレも大して変わらんわ。
あ、そこはもう全ね、隠されててももうちょろっとですよね。だから今日もうこれなんて言いますかね、妄想力次第でございますね。あるいはこう固定概念外してものを見れるかどうかとも言えるかもしれないですね。
固定概念、
固定概念、
何を言うておるんじゃ。もっともらしい言い方しても単なる変態やぞ。
いやいや、いや例えばですね、小言様、私常々思うんですが、水着と下着ってこれ固定概念を外してみたらですよ、これほとんど同じですわ。
アホか。
え、
全然違うわ。
それが固定概念ですわ。
今回は特にあの大きいブリブリの鼻がついておったり、
はいはい、
いろいろ重ね着しておったりで、こう衣装っぽいからだいぶ違うやないか。
いやまあ違うっちゃ違う。でも可愛かったですね。可愛かったですね、お花ブリブリ。ロケにもぴったりございましたね。
まあな。
ね。
プールサイドで撮れてよかったな。
プールサイドでよかったですよ。しかもほとんど貸し切り状態で撮れましたもんね。
ん、誰もおやんかったというか、こんかったな。
来ませんでしたね。
まあそういう時間帯を狙ったんで当然じゃがな。
はいはいはい。
うん、まあ天候もあれじゃったかな。
あ、そうですよね。ちょうど良かったですね、逆にね。
逆に良かったかな。んーじゃが、さすがにプールの外から見られてはおったけどな。
まあそら見ますわね、お花プリプリで可愛いのね、見たいでしょうからね。そら
見たいんか。
見たいでしょう。
カップルとかで来ておるくせに、もう彼女の方を見とかんかいって思ったけど。
まあね、自分以外の女に見とれてる彼を見て、まあ彼女の機嫌は確実に悪くなったでしょうけどね。
そらなるわ、もう勘弁してほしいわ、もう本当に。うん、しかも自分より綺麗だったりしたら、まあなおさらじゃな。はあ、もうな、ごめんね、綺麗でごめんね。
まあ本当にね、男だったらしゃあないですわ。それはあのやっぱ綺麗な方見ちゃいますね。ほら、
我慢できんのか。
まあねえ、
アホじゃな。
アホですか。
まあ仕方ないけど。
仕方ないですよ。
男は本能でそうなっておるらしいからな。
あ、綺麗なものにはこう見てしまうっていう習性でございますか。
綺麗なものっていうか、 女性
え
綺麗なものっていうか綺麗な女性のことを
綺麗な女性をね見てしまう。あ、それはなるほど、もう本能ですよね、確かに。うん、
うん、しかしさすがにずっと上から見られておるのは気になったけどな。
あー、あれ大丈夫でしたか。あの上からのアングルだと水着の中ね見られたんじゃないですか。
見えんわ。
いやいやいやいや、ありえますよ。だって気をつけないと、国土様あれでしょ、先っちょ敏感ですぐ大きくなっちゃうでしょ。
は、先っちょ言うな。
え、
変態、すぐ大きくなくならんわ。
あ、だんだんかもしれないですけども。
だんだんもならんわ、撮影中に
そうですか。でも撮影中も大変でしょ、敏感だと。
は、敏感とかいつ言ったか、アホか。お肌が敏感なだけじゃ。
いやいやいやいや、言ってましたよ前に。あのちょっと擦れただけでビクってなるって
言ってません。
え、
言うわけなかろうが
いやいやいや、ラジオでお話ししましたよね確か。
嘘つけ
じゃあ探しましょうか。
探さなくて結構
いいじゃないですか、敏感なの。鈍感より絶対いいでしょ
いいことなんかあるか。
え、
わからんのじゃな、結構辛いんじゃぞ。
まあそら、なるほど、それ先っちょの敏感が辛いっていうのはちょっと男にはわからんですね、確かにね。
は、先っちょ言うな、お肌の話じゃ、このバカタレ
いやでもよかったです、もう水着いっぱい取れましたし、あとね、フェティッシュもね取れましたしね。
うん、フェティッシュな。
フェティッシュ、
まあ取れたのは取れたな。
え、なんですか。
まあロケットの相性が、まあ、若干微妙じゃったとは思うけどな。
まあ今回水着メインで選んでますからね。
まあな、水着はアウトドア、こう昼で健康的。
はい、
フェティッシュはインドア。
うん、
夜でむしろちょっと病的
ですね。
そんな感じじゃろ。
そんな感じですわね。
んー、だからしてロケの相性は真逆じゃな、本当はな
真逆ですね本当は真逆ですよね水着とフェティッシュを一緒に撮るっていうのはなかなかね。うん、まあでも今回は意外とね。
ん、まあ悪くはなかったぞ。
ですよね。
うん、それなりにフェティッシュ感は出たと思うし。
出てました、出てました。あとほら、まあ、フェティッシュじゃないですか、あのナースもねすごかったじゃないですか。
え、すごかった。
すごかったじゃない、まさかのナイス背景と言いますかね。
ああ、あの病院っぽい感じな。
そうそうそうそう、
すごい目のつけどころじゃったじゃろ。
はい、
あとデスクもな。
デスクとかの使い方もね。いやでもほんとね、国土様すごい発想力だと思いましたよ、もう現場の起点で。
まあな、さすがにな、ナースはああいう撮り方以外ではロケと合わんかったじゃろうしな。
まあね、実際のところね、うん、撮れなくはないけども、
うん、それでパッとこう思いついたんじゃな。
なるほどね、
天才じゃな。
天才ですね。
まあ、まあ、まさに天才なんじゃが、実際どうじゃったんじゃ。ちゃんと病院っぽく映ってるのか不安ではあったんじゃがな。
ああ、いい感じに撮れてましたよ。いや、もうさすがだなと思いました、ほんと。
そっか
そう、
そうじゃろ。あの建物の色とか形とか雰囲気がな、
はあはあ、
こうすぐにピンときたんじゃ。
なるほどね。
そう
な、私何も感じなかったですけど
お前はダメじゃな、ダメガエルじゃな
私は何にもボーっと見てました
すぐピンときたな、もうこれはこうナースで立ったら病院に見えるなってな。こう近代的な病院じゃなくて昔っぽい病院の感じじゃな。
そうでしたよね。 まあでもあんなセクシーナースはね、昔っぽい病院におらんですけどね。
うん、おったらやばい病院じゃな。
やばい。でも元気出ますよね、患者さんね、絶対。
出るやもしれんが。
出ますよ。
まああんまり体にいいとは思えんな。
確かにね。でもあれですよ、こうなんていうのかな、生命力とか免疫力とかも高まるような気しますけどね。
どうなんじゃろ。まあでも実際そういう刺激には若返り効果はあるみたいじゃけどな。
そういう刺激。そういう刺激ね。あれですか、こうツヤツヤでテカテカになるとか、そういう感じですか。
知らんけど。
いや、なりますよ、テカテカに。こうみなぎってくるとテカテカなるんですよ。
アホか。
あ、わかります。生き物みたいですよね。なんかこうテカテカになってくるでしょ、だんだん。ほいでピクピクしてきてね。
知らんわ。さて、M. フィーユボーカルコクトのネットラジオ、そろそろエンディングの時間ですわ。第185回放送はいかがでしたか。
ねえ、今日ちょっと短めでいきましたが、いや実はですね。
ん、何じゃ。
いや実は来てたんですよ、また。
え、あ、もしかして。
もしかして
あの方じゃな。
ええ。
またしても。
またしても。
今回はお花の水着写真でですか。
ご名産図ですね。もう早速ね。メルマガ拝見、ご覧になったんですね。いやー、ちょっとすごかったです、妄想のほとばしり方がね。
いつもすごいですけどね。
いつもすごいんですけどね。
でもなんか前回はイタリアンでこうなんかうまいこと。
そう
なんか内容はすごかったけど、編集なしで読めたんじゃろ。
そうなんですよ。でもね、今回はちょっとちょっと編集したぐらいじゃちょっと放送できないかなっていうね、意味不明なんですけど、これやばいってのは分かるわけですよ。
なるほど。それはやめといた方がいいですね。
ということでね、ちょっと短めにはなっちゃったんですが、あれなんですね。でもちょっと妖精殿って結構大きい方なんですかね。
どういうこと。
いや、なんかね、大画面でこう見ながらですね、それでなんかお花水着のあやみーちゃんをこう抱きかかえて、で膝の上でね、なんかいろいろなんか何したのか、まはちょっとこう何言ってるのかよくわかんないんですけど、抱きかかえてあやみちゃんを膝の上でね、なんか。
僕はなんて言ったらいいんだろう。
いやだから、いや困るんで私も困ったんで。
そんなにか。
いや、なんかよくわからないんだけど、ちょっとすごいなっていう。
それはもうすごいな、もう我々の息をもう超えていらっしゃるということだな。
ことですね。
もうなんかあれ、フェアリーランドにこういらっしゃるのかな。
そうだと思いますね。なんでもうちょっとこう我々にも意味がわかる範囲でね、
もうちょっとこう地上に降りて
来ていただけると。
来ていただけると、ええ、そうじゃな。
はい。
ということで、妖精殿ありがとう存じまする。
そうですね、そうですね。
お便りいつもありがとう存じまする。ということで、今回のネットラジオは終わりですわ。次回9月12日土曜日にまたお会いいたしましょうぞ。お相手は M. フィーユボーカルコクトでした。それでは皆様ごきげんよう。
皆さん、こんにゃにゃちは。このコーナーではな、
アヤミーやコクト様のちょっとしたエピソードをケロー独自の目線で皆さんに紹介していくで。今回はこれや。わかるかな？そう、ドラクエ5のデボラや。ドラクエ史上最強のツンデレお嬢様、女王様キャラとの呼び声高いな。あやみ似合ってるやろ。ケロちゃんチェック。この衣装のポイントは型にかかった真っ白なショールやろうな。ショールがなくてももちろん衣装として成立しとるんやけど、このショールによってより一層ゴージャスでセクシーな演出がなされてる点ポイントやで。でもこの写真を見てる人は違う感想を持つかもしれんな。まあなんといっても最大のセクシーポイントであるデルタ地帯がな、ショールで絶妙に隠されてるからな。ショール邪魔やーって同感やで。今回のケロちゃんにお任せのコーナーはこれでしまいや。どうやったか？次回も楽しみにしててな。ほんなんなー。